日のメッセージは、ベール芝に入れと題しまして、旧約聖書創世記26章です。まずはじめに22節から24節を宣言させていただきます。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜、彼に現れて仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべ、アブラハムのゆえに。アーメン。今日も主が愛する者にそれを得るようにと導いてくださるベールシェバの道を進みます。下に世に下るものではなく、上なる主を見上げて安心して主への礼拝を捧げる私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は私たちに十字架の上で素晴らしいことをしてくださいました。今日もこの十字架の主、贖い主、私たちを買い戻してくださったこのお方を崇めつつ、この御言葉に入りたいと思います。それでは一言お祈りをします。私たちを贖いたも我らの主イエス様、今あなたのその命の言葉を我らはいただきます。今ここにおられ、生きておられ、我らのうちに働き、そして恵もうと待っておられる主、今我らを恵みの真っ只中へと導き入れてくださいますように。語るしもべらの唇を清め、また預かる人々を清め、主を特に今風邪や諸々の病がはびこっておりますが、そのような暗闇をもにはびこる病をもあなたがかき消して、そして癒して力強くしてくださいますように。この時はただただあなたの栄光の時となりますように。すべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ベエルシバ、ということで、今年が始まりました。この2018年のカレンダー、皆さん持ってると思うんですけども、グリーンの文字で、ちょっとよくわからない文字が書いてあったと思いますが、それヘブライ語でベールシバと書いてあるんですね。カレンダーには地図が載ってて、ここって、そういう印があるんですけども、そこがベールシバという土地です。
あのね、なんだろうってなんでこの地図があるんだろうって、それ気づきましたか？ね、それ気づいたならば皆さん幸いだよ。気づかない人、イエス様の御前において自分の頭を3回ぐらい叩いた方がいいよ。なぜかというと、理由があって、1年かけて見なければならないところにそれを置いてるんですよ。皆さんと私は本来ならこのベエルシェバを豊かに得て、そしてね、ルンルンルンルンって生きていかなければいけないの。でも今の現状というのは、うまくいってる人でさえ不安があるんですよ。これ果たしてこのまま行くだろうかとかね、不安があるの。だからこのシャロームがない、ちょっとでもこのシャロームがないこの状態でのこのあのプエシェバっていうのは、プエシェバじゃないんですよ。 だからブエシェバの条件というのは何かって安心するということなんですね。今日ねこのブエシェバ の得るために私たちが今まであここ私たちないよっていうところを気づいて、そしてねそこに留まりたいと思います。ブエシェバのまずの条件は安心なんですよ。シャローム。これねイエス様がこの安心ということをどれだけ大切に思っていたかって言ったら、イエス様は私たちのために十字架にかかりましたよね。そして死んで葬られ3日後に復活。弟子たちはどうしていたんですか。ウリブリみんなねウリブリウリブリって言ってた。分かってないな、ね、昔こういうね踊りが流行ってたのなんでそういうねバカみたいな踊りが流行ってたんだろうね。こうやってねこうやってこれね本当にね面白い踊りなんですよ。何があってそんな踊りが流行ってた。足もね手もねこうブルブルブルブルふこう踊ってる。でそれねその時に流行ってたあの歌が確かにウリブリなんです。あのね人が今幸せだと思っても今の幸せ果たして続くだろうかってふっと思うでしょ、ね、これはね保証がまだ得ていない状況なんですよ。だから自分が今幸せなんだけど不安ということであるならば、今私たちはその不安をまずね幸せになる努力をするより不安を取り除く努力をしなければならないということなのね。この不安というものが私たち人間にとってどれだけこの悪玉であるか良くないことであるかというのは、イエス様が復活して一番最初にね言った言葉が、イエス様が不安におののいているこの弟子たちの真ん中に立ってあなた方に平安あれてたんですよ、ね、だからイエス様自身が復活されて一番最初にこの人たちに一番必要なのは、ね、平安だっていうことを言ったんですよ。だから私が復活したよとかそれ言ってないんですよ。だから安心しなさいとも言ってないんですよ。彼らにこの平安シャロムを与えないことには、イエス様が復活したとしても彼らの中にあるこの不安は消せないんですね。打ち消せないんですね。なぜかというと、復活したイエス様は復活して生きるかもしれないけど、自分たちは囚われたら死ぬんだもん。だからイエス様が復活されたことと彼らの中にある不安というものは結びつかない、ね、嬉しい驚きはあるものの、ね、あこれからどうしようというねこの不安はそのまま残っちゃうんですよ。ということなんだけど、イエス様が彼らの真ん中に立ってこう言われた。あなた方に平安あれ、シャロームって言ったんですよ。このシャロームというこのイエス様の最初のこの復活した後のこのメッセージ、これが結局彼らに世を打ち勝つ力を与えて、その彼らが持ったこのイエス様が与えてくださったこのシャローム、これは後の迫害の時代を経てローマ帝国をね屈服させ、そして私たち一人一人に福音として与えられたんですよ。だから皆さんにまだ言いますけれど、皆さんの中に私の中にもしこの不安というものがあるとき、不安を打ち消すために努力することより、まず皆さんは今しなければならないことは、この平安あれと言ったイエス様のこの平安の中に入るために努力すべきなんですよ。これをしないとどうなるかって言ったらね、皆さん気配って知ってます？気配、気配で、たまに私たちもあるじゃない、あなんかちょっとするってね、これ気配ね。この気配というものを皆さんが良いこのあのね気配をしている時というのは、良いものが皆さんに反応するのということなんだけど、皆さんが外側はよそっていても中ね、その気配というものがね、もし不安であるとするならばどうなるかって言ったらね、皆さんが言っている 言葉がこんにちはってね、平和に聞こえるかもしれないけど、そのこんにちはって言った時のこのバイブレーション、これはこんにちはってなってるね。肉の言葉は肉って、肉は肉だって言ったよね、神よ、イエス様はそう言ったよね、ということは霊は霊ですって言った。すごく大切な言葉なんだよ。なんで大切かって言ったら、皆さんのこんにちはは人しか試せないの。不安におののいていて、よそってこんにちはって言っても人は騙されるかもしれない。でも皆さんの中にある霊のこの震え、ね、震えというものはね、全然違うものなんですよ。ね、霊は霊で見極めるって言ったよね。皆さんがその霊の中にプレーを持っていて、そしてね、どんなによそったとしても霊のこのプレー、これはね、絶対に見つかるの。この霊のプレ、これをね、誰が見てるの？主と悪霊が見てるよ。ね？平安があって、安心して、主の御前において私たちが、わーって言っている。そのことはもう限りなく波を打って、ね？そしてこれがまた限りなく波を打って、鬱を打って、そして物、人、ことを打って、そして結果を生むわけなんですよ。ということなんだけど、心の中で皆さんが不安を持っていてね、やってしまったことはね、もうそのものそのものが行くどころがこっちじゃないんですよ。あっち行っちゃう。そしてあっちがパッとキャッチして何をするかしたら、今不安がってるよこの人は、不安がってるよこの人は、証明があるのこれ。勝つ人というのは何を言っても勝つの。勝つ者は何を言っても勝つんだよ。なぜかわかる？その勝ち気である人というのは曲げる気しないから、曲げる気しないその人のこの気持ちの波動というものが、相手の不安を持っている相手のね、それをね、もうファーッと伝わっていくから、不安がある自分に伝わってくるこの地震化は何なんだって、全世界に言いたいよ私。これ本当に全世界に言いたいよ、クリちゃんに。まず片付けようね。隠そうつって今はもがいちゃいけない。自分のこの不安な気持ちを隠そうとしてもがいちゃいけないよ。あなた方に平安あれ、この御言葉にね、迷いに平安あれ、迷いに平安あれ、迷いに平安あれって、イエス様が自分に言った言葉をそのまんま自分が自分に言い聞かすのね。天と地とその下において誰も逆らうことはできない、このイエス様が私に言った言葉、自分に聞かすの。そしてまず自分の心と霊をこの御言葉に虜にするの。この御言葉の虜にするの。自分が御言葉の虜になってないのに人を虜にできない、絶対にできない。今日皆さんはこのブエルシェバを得るといって、このブエルシェバの言葉に安心という言葉がね、この入ってましたよね。だから安心がないということはブエシェバを得られないんですよ。必ずこの法則をね、思い心感情霊魂魂手足の技につける皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
でベエルシェバは、ね、我らのもの、カレンダーに書いてありますね。でそれで今年何度か皆さん聞いたことがある言葉ではあるんですけども、ただですね、改めてちょっと私思い返したら、あれ、これ語られたのって年明けた瞬間の礼拝の時であってね、その後思えば主日礼拝では語られていなかったなって思いまして、で、まあ、あれから1ヶ月ちょっと経ちました。ですので、ね、それを思い起こす意味で、復習の意味でも、あるいはね、あの礼拝に参加できなかった人は、ね、今ここにおいてベエルシェバは一体何なのか、ね、今ここにおいて改めて このベールシェバがいかなるところか見ていきたいと思います。でこのベールシェバというヘブライ語はですね、ベールとシェバで成り立っています。でベール、これはですね、誓いという意味があります。誓い、ね、またはね、その誓い、ね、から数字の7、ね、ヘブライ語の7というの、霊的に7は、ね、完全数を意味する、聞いたことありますね。ですから誓いという意味と7という意味がこのベールというところにあります。そしてシェバ、このシェバは井戸あるいは泉という意味があります。ですからベールシェバ、7つの井戸あるいは誓いの井戸という意味の地名ではあるんですけども、この、ね、ですからここ井戸が、ね、泉がある土地ですね。一体誰がこのベールシェバを、ね、開墾したのか、これですね、私たちの信仰の先祖であるアブラハムです、ね、信仰の父アブラハムが、ね、この土地を開墾した、ね、その様が、まあ、創世記の21章の方にあるんですけども、でかいつまんで言えばですね、この信仰の父アブラハムが、ね、このベールシェバというところに、ね、来て、そして井戸を、ね、掘った、水が出てきたけれども、井戸が出てきたんですけど、しかしペリシテの、ね、王アビメレクの部下たち、ね、アビメレクの家来たちが、このアブラハムがせっかく掘った井戸を、ね、横取りして、ね、そこ我が物だって言って、ね、不当なものがベールシェバを我が物にしてしまったんですね。アブラハムはその時は特に何も言わなかったんですけども、しかし、ね、アブラハムその後で100歳にして子供が生まれます。イサクが生まれる。さらにその後どんどんどんどん祝福されていく。でこのアビメレク、この何をしても栄えるアブラハムを見たアビメレクは恐れるんですね。ちょっとこれはただものではない、これをこのままね、いじめても、あるいは取り上げても、なんか 何か知らないけど栄えていく、そのバックにおられる神様を恐れて、でそれでアビメレクの側がその不可侵条約を結びに来るんですね。どうか私あなたに真実を尽くしてきた、いや尽くしてきたんですけども、けれども私があなたに真実を尽くしたように、あなたも私に真実を尽くしてくれ、あなたのところに攻めていかないから、あなたも私に攻めてこないでくれ、そういう条約を結びに来ました。でアブラハムね、その条約を聞いていいですよって言いはするんですけども、しかしベールシェバが、ね、奪われてしまったということを、ね、ここにおいて、持ち出すんですね。でそれでアビメルクは、そんなことは初耳だし、あなたも今まで訴えてこなかったよねっていうことですけども、しかしアブラハムが、7頭のメスの、ね、羊を取ってきて、でそれでそれをアビメルクに、ね、差し出すんですが、でアビメレクは言うんですね。創世記の21章の29節から読んでいきますと、するとアビメレクは、今あなたがより分けたこの7頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねた。アブラハムは、私がこの井戸を掘ったという証拠となるために7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えた。アブラハムのこの答えの中に井戸7という、ね、言葉が出てきましてね、井戸はベール、ね、7がシェバ、ね、そして誓いもシェバです。でそれで、ね、30節、それゆえその場所はベールシェバと呼ばれた。
あのね、本当にね、このベールシェバっていう言葉を言うたびにこの契約が有効なんですよ。だから本当にこのベールシェバというね、言葉を持って自分が交わした契約をもうずっとずっとずっと有効にしていくということなんですね。だからここで私たち一つ学ばなければならないのは、こうなりたいと思って得たものに関しては、その名前をずっと人から呼ばわれ続け、自分も言う。だからミリオンスマイルっていつも不思議に思わない？なんで名字言わないでミリオンスマイルって言ってるんだろうって思わない？願いを込めてなんですよ。そうなんですよ。 だから時々ね、あの誘惑に駆られる時があるの。で、やっぱ名字入れて言った方がいいのかなってでも、うん、たくさん呼ばれて愛されて、それ認知していくということで、それが必要だからそのままっていうことで、そしたらある時、あの、旦那さんがね、ミリスマ、ミリスマ、ミリスマって言ってくださいってなんか言ってたらしいそれで、あ、そうなんだ、あそれで、あ、本人もそういうつもりなんだ、ならいいやと思ってちょっと気が楽になったけどねうん、どういうことかって言ったらね、あのね、呼んでほしいという言葉というのは、認知度を上げるということと、自分のものであるということを、ね、自分で知覚する。だから、呼ぶ名前って神様すごく大事にしてるじゃない。だから、アブラも、アブラハも、で、あの、サラも、ね、サラハってね、ということで、あの、お互いに話すときもね、あの、お互いの名前をそうやって認識しながら、認知しながら言い合うようにっていうことをしてくれたでしょ。だから、うん、これはすごくいいことだと思います。だから、皆さんは何々になりたい、なりたいと思ったらね、そのなりたいっていうものをね、しっかりと決めるべきだね。それで、なりたい。それがね、人がパッと自分の顔を見た時には、あ、何々になりたい人、何々になった人として覚えてくれる。で、そういうことで、この信仰の先人たちのこの、あの、すごい、こう、あの、賢さ、ね、神と人の前で、ね、ずっと言っていただいて、その言葉で認知をしてもらうということは、すごいことだな、と思います。もう、ベエルシェバ、近い、7つ、ね、そして井戸というものがずっとずっとあの呼ばわれて、そしてそれはあのブエシェバというね、土地はイサクに譲られました。で、イサクに譲られて、イサクがそこに住み着いてから今起きていることが、ね、あの今回のこの場所です。
で、父アブラハムは本当に素晴らしい土地をイサクに受け継ぎます。このベエルシェバね、まあ、7つの井戸言うんですけども、さらに、ね、この21章の、33節を見ますと、アブラハムはベエルシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈った、新改訳では柳、口語 訳と新共同訳は行流と、ね、訳されています。行流、これですね、ヘブライ語ではアシェルという木です、ね、アシェル、アシェル、イスラエル12部族の1部族の名前アシェルです。さらに詩編、アシェルという言葉から始まります。このアシェルは喜びという意味が、ね、あります、ね、幸いという意味があります。詩編の一編、いかに幸いなことか、ね、言葉で始まりますね。アシェルという言葉で詩編始まります。ですから、幸い、ね、喜び、ね、それも、妬まれることがない祝福を、ね、持ってるですね、アシェル部族に対する使命記のモーセの祝福は、本当に素晴らしい祝福でした。もう本当に油が滴り、また、ね、その土地が本当に豊かになって、最高の祝福がアシェル部族に与えられるんですけども、このアシェルの木を、ね、アブラハムは植えるんですけれども、で、そして、ね、そこにおいて、彼、主の御名によって、ね、祈った。
この時ね、あの、アブラハムが、あの、呼んだ主の御名と、永遠なる神なんですよ。永遠なる神を、ね、あの、主の御名として、その時に呼ぶべき御名として呼んだのが、永遠なる神なんですよ。神、永遠なる神。して、彼は、祈ったんですよ。
で、このアシェルの木の性質なんですけども、これですね、あの乾いてるところでも育つんですね。行流という柳、で、これ、ね、アブラハムがこの土地に植えて、で、そしてこのベエルシェバが潤ったんですけども、で、イスラエル民族、それを真似したことがありました。 で、イスラエル民族が1948年、もうようやく2000年ぶりぐらいに土地を取り戻した。で、その間ずっと異邦人に好き放題荒らされて、で、本来、潤っていたはずの、2000年前潤っていたはずの土地が、もう異邦人が住み着いて、全然手入れしなくて砂漠になってしまっていた。で、それでイスラエル人が、そこに、父アブラハムに見習って、そこに行流の木を、植えたんですね、砂漠の地に。そしたら見事、緑が復活して、で、それで緑化に成功したんです。こうして、このアブラハムが、植えたこのアシェルの木、この創世記21章の、33節のこの柳の木ですね、なんと今なお残ってるそうです。あの、キム先生が、今でもベールシェバーでは、アブラハムの家の近くにこのアシェルの木があって、もう樹齢が2000年以上も経っていて、で、もうあまりにも高樹齢だから、中身が空洞になっている。だから、ちょっと、支えとかしてあげなければならない。そういうところがイスラエルにあるんだろう、あるんですよ、ってことを言っておりました。で、このようにして、アブラハムが、ベールシェバを、正当な手続きを踏んで、そこを入手して、そこを開墾して、そしてそこを潤いのある土地に、仕立てた。アブラハムがそれをしたんですね。素晴らしい土地がアブラハムの手によって作られました。そしてその息子イサク、そこをもう堂々と受け継いで、そしてそこにおいて、産んで増えていくことはもともとできていたんです。ですから、ベールシェバを我が物に、じゃなくて、もともと我が物だったんですね。イサクの物だったんです。じゃあなんでイサク手放してしまったのか。その手放してしまった次第が、この26章にあるですね。創世記26章の1節から、1節と2節をお読みしますと、さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクは、ゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。要するに飢饉が原因でイサクこの、土地から離れて、再び、ペリシテのアビメレク、ベルシェバを一度、奪ってしまったこのペリシテ人の土地に再び、お世話になろうと言ったんですね。目の前の、食料がなくなっていく。水が、雨がなかなか降らない。となると、ちょっと心細いんですね。ここにベルシェバに確かに井戸がある。果たしてこれから続くだろう、であろうこの飢饉に備えることはできるんだろうか。そういう予測、人間はですね、目に見えるものの、過去の物事の事象を、それを経験値として、未来を推測しようとするんですね。すると真理の面から見れば見誤ることがあります。神様の約束、これはずっと真実であるんですけど、しかし人間が、今までの経験則とか計算とか、そういったものに頼ろうとするとき、この神様の法則から、ずれてしまう行動をすることがあるんですね。イサク、まさにそうでした。どんどん食料がなくなっていく、不安だ。そして不安だということで、ふと目を上げてみると、ペリシテの、アビメレクの方にパンがいっぱいありそうだ。ということで、一家をその土地を畳んで、このアビメレクの地に、向かっていく、ということがありました。で、ここで、26章2節で主は、現れて言うんですね。2節。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうしてあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。主は現れました。エジプトへ下るなと言いました。この勢いではイサクエジプトにさえも行きそうな勢いだったんですね。イサクは本当にこの父の家で育てられて、もう世の 習わしとかエジプト流のそういう世の中の、ね、栄光とか世の中流のそういう、ね、快楽とかそういったものを一切、ね、無頓着だったんですけども、しかしイサクに、ね、エジプトへ下るなって、ね、そういうふうにもう本当に純粋に育ったイサクにこれ以上良くないところを、ね、味わわせないようにしたかったんでしょうね。でそれでここで下るなという言葉を主は言われました、ね、下るな、ね、上り下りというものがありますね。電車で、ね、上り線下り線ありますね。東京と、ね、あの東京駅ですね、東京駅に近づけば近づくほど上り線、ね、その方向を上り線と言います。でそれで、ね、東京駅から遠くなれば遠くなる方向性、これを、ね、下り線と言います、ね、上り線下り線があるんですけども、それと同じように皆さん霊の世界においても上り線下り線があることを、ね、皆さんわきまえておくべきです。主はイサクに対して下るな、ね、と言いました。霊的世界にも上る下るの概念が、ね、あるんです。で、ね、上りというのは上の方に向かうことですね。上、私たちはいつも、ね、上の方を目指して進み行くべきです。で最初に、ね、司会者が、コロサイ書の3章の、ね、1節と2節を、ね、宣言しましたけれども、ちょっとここを開きたいと思います。コロサイの3章1節と2節、これ上り線の、ねね、霊的に上り線に乗る生き方、そしてキリスト者はみんなこの生き方に歩んでいくべきです。
ここね、下るなっていうところのその横にね、ちょっと書いておいてください。コロサイの御言葉のその箇所、
でコロサイの3章の1節と2節です。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。
アーメン。先ほど言ったでしょ、弟子たちがイエス様が真ん中に立ってあなた方に平安あれって言った時に、おののいていたその不安、その全ての死の恐怖から、ね、よみがえったんです。だからイエス様が言っている条件というのはね、よみがえったならば何から、この不安、おののきからね、あらゆる自分を圧迫するその気持ち、その気持ちからね、よみがえったならばって言って、その後ね、あのキリストが出てくるんですよ。神の右に着座しているね、主を見なさい。その神の右に着座しておられる方って誰ですか？イエス様でしょ？ただのイエス様じゃないんですよ。地上におられたイエス様じゃないの。あらゆるミッションを全部終えて、そして神の右に座したまえり、ね、あらゆる権限を全部神からね、いただいて、そして天上においては、あの時から、この神への賛美が、神様への賛美がイエス様への賛美に変わってますよ。啓示録で。ね。それでそのイエス様があらゆる権利を私に与えてくださった。って言ったんですよ。そして私の名によって祈れ。天の御父が報いてくださる。私も報いる。ね。私はこの全部を、全権を得た。と言ったんですよ。だから、この、まず自分の気持ちが不安にね、さらされているときに何とかしてくださいじゃなくて、自分の気持ちをまずよみがえりに持っていかなきゃいけないの。その後この自分の気持ちがね、もう平安になったとき、その後あらゆる全権を持っておられるこのお方にね、物事を申すんですよ。これが私たちが今までやってこなかったね、ことなんですよ。だからこのブエシェバっていうのは安心が絶対にね、なければならない。この安心して願い事をする。誰に？ 神の右に着座しておられる、あらゆる全権を持っておられる方に。これが条件なんですよ。だから先ほど下るっていうところにね、そのコロサイ3章の一節二節、これをちゃんと書いといてね、聖書の下るね、上る、この言葉の意味をしっかりと覚えて、自分の気持ちがぶらついている時、不安な時、あ、下り、今下ってるということをしっかりと覚えて、そしてその時は何をするか、自分のぶらついている気持ちをまず片付ける、そして上なる方を見る、これを私たちのね、この癖にしていかなければならないと思います。アメン。
でこの2節ですけれども、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい、地上のものを思わず天にあるものを思い続けなさい、私たちね、コンパス、ね、ありますね、最近はちょっとスマートフォンにコンパスがあるんですけども、ね、それによって方角が、ね、分かって、それで、ね、まあ、進んでいく、まあ、最近はもうナビで前に進むべき道が 上方向伸びてるから、もうコンパスは最近使わないかもしれないですけども、ですから私たちが今ですね、地上のことで思い悩んでいるのか、それとも天上のことについて、ね、思い巡らして希望を持っているのか、ね、コンパスを持つべきです。私は今のこの考え、今一番自分にとってトピックの心配事を、これは、ね、果たして地上のことなのか天上のことなのか、主は言います、天、ね、地上のものを思わず天にあるものを思いなさい、これが私たち信仰者の、ね、標準的な歩み、ね、上り線を上り続けている、ね、方向、ね、これを私たちは、ね、確定していくべきことです、ね、横浜からだと東京は、ね、近いですね、まあ、1時間もしないで、ね、上り、ずっと上っていけば到着するんですけど、この天に進む道は皆さんが一生かけて上り線に、ね、ずっと乗り続けていくべきことなんです。これは、ね、ずっと続くことですし、そして上り線に乗っていれば乗っているほど、どんどんどんどん天国民に近いものに、ね、されていきます。でそれに対して、ね、下のもの、ね、要するに地上のものですね、世のものです。下、ね、そこはパッと見食べ物がいっぱいありそうな、ね、なんだか、ね、信仰を生活して明日、ね、お金が与えるかわからないような状況で生きていくよりは、ね、ボンと、ね、10年分ぐらいパンが、ね、ことを書かないだろうとか、ね、そういう目に見えてなんか安心そうな気がしますし、また、ね、美しく栄えているかのように見えておりますけれども、この下の道、目に見える道、これは表向き華やかな、ね、安心であるかのように見えていて、実は、ね、滅びに導く、そういう誘惑が、ね、隠されているんですね、この下に、ね、下っていった人たち、ね、聖書では、ね、もう下の道、ね、下を見続けて、ね、行った人たちにはろくなことが起きませんでした、ルツキなんて、そうですね、エリメリクの一家は、ね、ベツレヘムにとどまるべきところを、ね、食糧難にあって、でそれで、ね、モアブの方に見て、ね、モアブの方にパンがいっぱいあるじゃないかということで、その神の民を捨ててモアブに下っていったところ、男性陣が全滅してしまった、女性しか残らなくなってしまった、そういう経緯もありますし、また特にですね、神の民が気をつけるべきは女、ね、女性なんですね。この女性の美しさで、ね、例えばサムソン、ね、私は、ね、ペリシテの女デリラがいいんだ、ね、そういうふうに言ったら、お父さんから、お前一体ね、エルサレムに女性が一人もいないとでも言うのか、ね、なんで信仰者の女性にじゃなくて、よりによってペリシテの女に、ね、ずっと嫁いでいくんだ、結果、ね、サムソンとデリラ、ね、映画ありますね、デリラによってサムソン滅ぼされてしまいました。ソロモンもそうですね。ソロモン、ね、もうあんなに世界一知恵が与えられて IQ が世界一高かった彼が、女を何人も召し抱えて、 でそれでその、ね、女にねえまあまあ、ね、いろいろ言われて、でそれでソロモンも滅んでしまいましたね、女によって。皆さん、人類一度洪水によって滅んでるんですけども、その原因女です。不信仰な女に、ね、
下っていたんですよ、男が神のね息子たちが、
神の子たち、
ね、神の子供たちがね、人の娘が欲しくて下っていたんですよ。でその時に下っていてから何が起きたかって言ったら、地上に行って生きてるやつらはそんなには悪くなかったのね。主が滅ぼすまではなかったの、その時までの人種は。だけど神の子でしょ、知恵と啓示の御霊が与えられてるじゃん、あらゆるものに長けている。この人たちが女を見初めて行ってしまって、神に背向いてしまったよね。知恵は与えられているから、その知恵を使って何をしたかって言ったらね、悪いことを極まりなくやっていたんですよ。そしたらどうなった、人がやることなすこと全部が悪に向いていたので、神はね、人を作ったことをね、本当に誤解した。書くほどにね、悪がもう本当に超一流で、それにまだ超一流がっていうことの重なり重なりがあって、結局どうなったかって言ったら、神はね、もう本当にノアの洪水なんで主がって言ってるでしょ。この神様のプロセスを見てるとね、神は忍耐強い方なの。ノアの家族にそれがね、ちょっと入り込んだ時に、ノアの家族が悪くならないうちに、自分に似せて作ったものをね、残すために起こすんですよ。だからノアの家族、この一家族に残るまで待ってた主は。だから主はね、忍耐深い方なんですよ。でも後にわかるでしょ、なんでノアの時にもう少し待ってくれなかったか。ハムはもうすでに罪は犯していないものの、横島のこの心、罪深い心はもうハムの中には入っていたんですよ。だから洪水の後にすぐ罪を犯すでしょ。だからノアの家族までがためになる前に、主がなさったことがあのことなんですよ。本当に臨体深い、ね、方だなということはますますわかりますね。下っていって良いことないですよ。下っていくということを本当に考えるべきだよ。何々のために下る、何々のために下るで、私たちはね、立派にその下る、特に信仰がある私たちは下る理由を見つけてしまう。あのね、下るっていうことに、あのね、理由を言っても主には通じないですよ。下るっていうことは、なぜかというと主は下っちゃいけないって言ってるんだから。でそこに立派なね、理由をつけても主ご自身にはこれはね、絶対通じないです。だから下るということ、これはね、絶対にやっちゃいけないんですよ。だから私たちが今するべきことは、何かあった時に下るんじゃなくてね、主の御名を上なる方、天の御座に着座して、私の名によって祈り、天の御父が報いてください、私も報いると、この言葉を言ってくださった方を下らなければならない、その理由を見つけた時に、私たちはこの方を仰ぎ見るべきなんですよ。不安を全部この方の御言葉で取り除いて。
ですから、ね、イサクは、もう食糧難という、ね、目の前の、食べ物が、ね、なくなったということについて、ね、上の方法ではなく下の方法に従っていってしまったんですね。この、ね、先ほどの、ね、信仰者でない女性と、ね、結婚したいって、ね、サムソン、したらお父さんに、 一体私たちの身内の中に、イスラエルの中に女が一人もいないとでも言うのかってね。信仰者の女性がたくさんいたんです。けれどもそれを選ばないで、わざわざなんで異邦人の女にしたか。これサムソンが言ったのはね、彼女は私の目にとって喜びとなったからですね。目にとって喜び。皆さん、目に見える喜び、これがね、くせ者なんですね。イサクは目で見て、あ、ベルシェバには食べ物がなくなっていく、ね。引き換え、ペリシテの、ね、ゲラルの方にはたくさんある、ね。目で見たんでしょうね。で、こうして、ね、彼は、上の方法ではなく下の方法で解決するために、この異邦のアビメルクの元に下っていった、ね、下っていった結果、彼これから散々な目に遭っていくことになります。彼まず、ね、この26章を読んでいくと分かるんですが、彼はこのゲラに着いた時、嘘をつきながら生きていくことに、ね、なってしまうんですね。イサクの奥さんリベカ、ね、とてもそれはそれは美しい女性でした。でもし、ね、自分の妻ですって紹介したら、ね、妻美しいですから、ね、この夫を殺して妻を、ね、強奪されはしないかということで、ね、まあ、実際ペリシテの方でそういうことが行われていたみたいですけども、でその恐怖心に駆られて、でそれであなたは、ね、これは私の妻ですではなく妹ですということにしてくれ、ということで、ね、リベカもイサクも、まあ、その偽りの、ね、生活をするということになってしまう。で、これ私たちもですね、神の国から、ね、世に下って、そして世の中流の生き方に、こびて、ね、世の中でより良く生きていこう、ね、より安心に住んでいこうということで、ね、嘘をついたり、あるいはちょっと不当なことをしてみたり、そういうですね、主のこの御言葉にはかなっていない方法で、なんとかやりくりしていこうという、ね、思いが芽生えてしまう。ですから、世の側にこびてしまう、ね、下の生き方に入ってしまうと、こちらがこびなくてはならないですね。イサクは、まずその生き方に入ってしまった。ね、偽りを、ね、言ってしまったり、あるいはやっぱりイサク、ね、世の中に下ったといえども、ね、祝福の子供です。ですから彼蒔いた種、ね、100倍の実を結ぶんですけれども、でもこの100倍の実をせっかく結ばせても彼妬まれてですね、でそれで脅かされてしまうんですね。
この100倍のこの収穫というのはベルシェバにおいてもあったはずなんですよね。だけど彼自身はその干ばつに対してのね、主の皆を呼ぶこと、それをせずに、多分ベルシェバから下に下っていて、悪者に囲まれている時に助けてくださいとか守ってくださいとか、その祈りはしたんでしょうね。ということなんだけど、彼自身が言って、その干ばつにおいても100倍の収穫があったということなんですね。これどれだけのことかって言ったらね、よそ者ですので、その土地に行ってなんか住むには目立たずに住んでいかなければならないんですね。だからその土地のものが住まない場所に行って住まなければいけないということは、土地のものが懸念する場所に行って住んだはずなんですよ。なんだけど、イサク自身に神の祝福は保証されていましたよね。もともとがイサクはね、保証されていたので、彼がどこにいて住んでいても神の保証はつきものなんですよ、ね、だから彼がそこに住んでいてもやっぱ祝福されて、そして100倍があったということなんだけど、このね、相手のペリシテからしてみれば、え、今まであそこあんないい地だと土地だと思わなかった、なのになんだか知らないけどあいつらが来てね、やってるの見てて、あそこ素晴らしいとこだったんだ。神がイサクを祝福して素晴らしいんじゃなくて、その土地が素晴らしかったんだっていうことで、もう追い出そうじゃないかって、あんないいところ囚われてたまるもんかって追い出すわけなんですよね。でイサクにしてみればまだイサクで、せっかくね やったらこの土地は何干ばつでも100倍だよって、素晴らしい土地だって。イサクはイサクで持ってるわけだ、両方が。だからイサクは追い出された時にベエルシェバに行かないんですよ。行かないでそこからちょっと離れたところに、土地と土地はね、性質が同じだからね、その土地、そこからちょっと離れたところに行ってまだ構えるんですね。そしたらそこでもイサクは祝福されていた。それは神にあって、イサクは祝福されるというその保証を得ているからなんですよ。ね、保証を得ているから。だからそうなんだけど、イサクからしてみても相手からしてみてもまだその土地がいいっていうことになってしまうわけだ。それが気づくのがね、その次なんですよ。その次にまた追い出されていて、そしてうんと、もう今回は例えばね、前はね30キロぐらい離れたところに行ったんだけど、30キロ離れたところに目を皿にしてね追っかけてきて、まだねもうすごいことやるから、今度はもうダメだっつって、どんどん追い込まれていったのがベエルシェバの近くまで行く。それでベエルシェバの近くまで行ったらね、そこは追っかけてこなかった。それで、ああ安心とともに、このイサクが得たものがありました。なんか私バカみたいって、あんなところ行ってやっても神が全部守ってくださったね。追い込まれて追い込まれて、私今近くにまた戻されてきてんじゃんね。そんで戻されてきてるんじゃと思った時に、彼はね、あのふっと安心感を覚えるんですよね。それで主がね、ここで安心してね生きるように広い土地をくださったっていう、この信仰告白するんですよ。それでその時、彼は今まで忘れていた主への礼拝を思い出す。
結局主はですね、人という鞭を用いられて、そしてその人をね、羊ね、鞭で、あるいは杖で、ね、追い立てて、そして緑の巻き場に連れて行きますね。主も同じ方法で人、私たちを、ね、状況という鞭、ね、あるいは人という鞭を用いて、ね、追い立てて祝福の地へと、ね、導いていくんです。そこに至るまで、ね、私たちが分からないとするならば、ね、あくまで、いや、やっぱり私は世の中でやっていくんだ、いや、やっぱり私は、ね、この社会的な、ね、このルールに従って、ね、それに従って、ね、戦っていくんだ、ね、したら、そうしたらですね、渡る世間鬼ばかりなんですね。イサク、ね、結局このペリシテで、100倍の収穫を得たら、ね、彼を妬ん で、それでアブラハムの時代に掘っておいた井戸全部塞がれてしまった、ね、世の中でありがちなことですけどね。営業成績がトップになったと思って、ね、もうルンルン気分で外に出てみたら、車のタイヤに、ね、釘が誰かに刺さられているとかさ、あるいはもう本当にすごい、ね、企画書を書き上げて書き上げて、でそれでじゃあ今度はもうとっておきの書き上げたと思ったら、翌朝来てみたらパソコンが水浸しになって誰かが、ね、紙を落としていたとか、ね、そんなことばっかなんですよ。でイサクせっかく掘った井戸を塞がれて、で奪われて、ね、しかも、ね、アビメルクから、ねね、あなたは我々よりもはるかに強くなったから我々のところから出て行ってくれって16節で、もうボスの側からも、ね、ちょっとこいつあまりできるから自分の、ね、そのリーダーの椅子が危ないっていうことでなんか、ね、飛ばされてしまったり、世の中こんなことばっかりなんですよ。
あのね、ここで覚えるべきことが、イサクが、ね、あの干ばつで下っていった不信仰はあったものの、平安を取られてないの。あ、そうですかってはいって言っちゃうんですよ。もうしょうがないな、強いもんには巻かれるって私の土地じゃないしってね、一生懸命開墾してね、一生懸命耕やかしてやったのに何言ってるんだって、それも一度じゃないね、二度もとかね言ってないんですよ。あの争うものに対してね、彼自身はあ、これも勝負にならないなと思った時に、あっさりとそれをね、あのもう 心が乱れる前に、もうあっさりと、はい、それで場所移ってしまうんですよ。あのね、柔和なものは血を受け継ぐということがこう聖書に書いてある。だからね、やってやろうじゃないかっていう人が来た時に皆さん覚えてください。柔和なものは血を受け継ぐって言えばいいじゃん。その人に、柔和なものは血を受け継ぐね、私も一回やりたいけど柔和なものになって血を受け継ぎたいからあなたとの対決はやめるわって。ん？本当にね、聖書で成功している人たちのその特徴っていうのはみんな柔和なんですよ。だからイサクも争わない、争わないで守ったのが何？自分のね、このシャロム守ったんですよ。だからこのシャロムが守られているから、行ったらまだそのシャロムの保証を受ける。これが素晴らしいことだと思います。アメン。
イサク、ね、追い出されて、でそれで、ね、ようやくたどり着いた土地で、ね、井戸を掘ったら出てきた。あ、じゃあここが私の住むべき定住地かな、ね、私がいるべき会社、私がいるべき人生の場かなと思ったら、ね、そこにいた先住民からですね、おい、ここは俺たちの土地だぞ、ね、ん？井戸を掘った？ああ、それはよくやった。でもあなたはよそ者、出て行きなさいっていうことでね、井戸を掘っただけで、ね、出て行かざるを得なかったり、ね、でさらにその次に、ね、また出て行った先でも全く同じことをされたり、ね、こういうことが続くんですね。主は、ね、人間という無知を使って、そしてその人を神様の、ね、神様が示された地、本来おるべき土地、もともとベエルシェバは我が物だったんですけど、しかしそれをね、下を見て、ね、上の方法ではなく下の方を見て目がくらまされて、で下をあっち行ってこっち行って、結局、ね、下り線に乗っていては、ゴールにはたどり着かないんですね。あえて目を覚まさせるためにこうやって人間の無知、あるいは状況という無知を用いて人を、ね、その方、その方へと進ませていくんです。でイサク、井戸を掘り当てたって思ったんですけど、しかし果たしてそこ広い場所だったでしょうか？安心できる場所だったでしょうか？ね、結局井戸掘ったけど、もしかしてまた取り上げられるんじゃないかな、そういう心配がいつもつきものだったんじゃないでしょうかね。この日本、出る杭は打たれるという、ね、ことわざがあるんですけども、ね、要するに抜きん出て能力がある人、ね、抜きん出て何かことをやった人は、ね、打たれるから、だからほどほどに成功すればいいんだよっていうね、まあ、そういう意味のことわざですね。だから、ね、もう先ほどのもう営業者に釘とか、ね、パソコンに水とか、ね、そういうことが起きたりするわけです。このイサクもそうでした。私たちキリスト者は、ね、能力が抜きんでて出ていいんです、ね、そして本当に祝福をボーンって受けて、ボーンって幸いになっていいんです。けれども、ね、周りをちょっと気にしてということであるならば、そこはまだ広い土地ではないんですね。狭い土地です。要するにですね、
皆さんが本当の、成功者になりたいんだったら、ね、自分の周りに、自分を応援しない人がいる場所は絶対ダメなんですよ。自分をもう本当に信頼して応援してくれる、ね、そして自分がやっていることに対して祝福してくれる、これが条件なんですよ。だから結局主ご自身は何を私たちに要求するかって言ったら、このことを通して下るということによって会えた人ものことはあなたとは相反してるよ、その人たちのね、その生き方に沿ってあなたも生きることはできないし、その人たちもあなたに沿って生きることはできない。だからそのことをはっきりと知っていたのがね、ベエルシェバもそうだよね、主が線を 引いてくださって、そしてアブラームを通してそこを買い取ったじゃん、ね、買い取って、そしてもう歴として自分の場所として生きる権利を得させてくださったじゃん、ね、そしてこのアブラームの家が安心して生きるその土地を与えてくださったよね。でその次アブラームのこの子孫からヤコブを通して国を作る時は、主はね、古先の地を与えたでしょ。安心してね、この安心してちゃんとその地において産んで増えて地に満ちていくように、どうしたの、ボディガードでエジプトを置いてくださったじゃん。エジプトがボディガードだったから誰もイスラエルをね、かじることできなかったよね。どういうことかしたら、絶対成功のこの法則というのは安心してなんですよ。安心して、だから安心してじゃなかったら絶対に私たちは成功したと思わない。でよく聞いて、成功する人っているじゃない、何しても成功する、で調子がいい人がいるじゃない。そういう人というのはね、人がね、並ぶの、その人に関わりたくて。私たちが成功するためには、私たち自身がね、人を並ばす人にならなきゃいけない。並ばす人にならなければいけない。並ばす人にならないでね、それをなんとかねしようと思ってやっていると、かえってね、空振りなってしまうんですよ。だから祝福というものが、世の方法、世の方法が参考にはなるけど正解ではない。ね、リーさんが、ね、リーさんが、皆さんが知ってるリーさんね、リーさんが、成功できたのは、リーさんが頼りにした人を通してじゃないんですよ。二人の人を自分の下に置かなきゃいけなかった時に、ね、本当に貧しいチキン屋、一人は運転手だったでしょ。勤勉で怠らないことは主が報いるんですよ。主が報いた時に目が開かれて、ね、目が開かれて、ハガルのように今まで見えなかった井戸が見えるということなの。だから勤勉で怠らずに、本当に与えられているそのことに対して燃えているということがあって、もう寝ても覚めてもそのことなんだけど、そのことを自分が不安なまんまでっていうことではなくて、何より、彼女はこれが絶対だっていうのを分かってたんですよ。絶対だっていうのが分かってたから、彼女から行くバイブレーションがすごい綺麗なの。ね、彼女が言っているその言葉、聞いてた時に、そうでしょ？確信が来るじゃん。なぜかというと、彼女自身の中にこれに対して確だる確信があるんですよ、その仕事に対して。だから彼女が話す時にバイブレーションがブレがないの。だから切り替えなければならない、本当に切り替えなければならない。確信にあふれないことにはね、私たちのバイブレーションは絶対にブレてるね、ブレてるよ。だから絶対このバイブレーションのブレてるところが人にバレる。それで物にはなれないの。だからまず成功するためには自分を再整備するだ。再整備するためな。それしないとダメなんです。そのために本当にもうこどこどくそのことについてね、何がいいのかっていうことをもう知るべきだし、知ってそれによってもう胸がもう本当に爆発しそうに なるべきだし、それで初めて私たちはそれを伝えた時に、そのメッセージというものがぶれないでその人にパッといきますよ。安心、シャロームですよ。このシャロームがない土地に行ってイサクは住みました。シャロームがないところに置いても100倍の収穫があったんですね。だからそこなのかなと思いました。でも追い出されました。で追いやられて追いやられて行ったのがね、下ってきた道をまだ登っていくんですよ。登っていて、次追い出された時には、王様までも行けって言ってんでしょ。だから追い出されていたでしょ。それで今度もう王様まで言ったから、もう本当にもう言わないところまで行かなきゃと思ったから、自分の元の土地のそのブエルシェバの近くまで行ったんですよ。近くまで行って初めてこの、ああもう追っ手がいないよ、もう来ないよって、やっと広い土地でね、安心して住めるように主がしてくださったと気づいて、そしてイサクはここですごいことをするんですよ。
でイサクがそこに、ね、移った時がの箇所が、22節からですね、創世記26章の、22節。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシバに登った。アーメン。イサク、ようやくですね、レホボテというところをね、そこの井戸を掘ったら争いがなかったんです。で、やったって、これや、ようやっと自分と争いがね、なく、この土地に住めるぞじゃなかったんですね。これ、レホボテという土地に永住したんじゃないです。ね、彼、そこから、ね、レホボテで井戸が見つかって、主を褒めたたえて、すぐそこを畳んだんですね。畳んでどこへ行ったか。ベールシェバです。ベールシェバに登ったと書いてありますね。先ほど上り下りが大事だって言いました。登ったんです。この、ね、主がおられる方、自分が、ね、神様のその約束を持っている方に、ね、彼は登っていったんです。もともとベールシェバはアブラハムからの、ね、譲りの地で、本当に父アブラハムが、ね、恐竜の木を植えて、しかも、ね、アビメルクともう完全に、ね、7つの、ね、子羊を持って、ね、そこを確かに誓わせたところ、ね、ここ安全なところだったんですけれども、イサクは分かったんです。霊的な目が開かれて、そうだ、私は、ね、今まで本当に下を向いていた、世の中の方向に、ね、行こうとして目に従って行った、ね、これではダメだということでね、このせっかくレホボテ、ね、井戸を掘ったんですけど、しかしもうそこはもうそれを置いといて、ね、ベールシバに登っていったんですね。でそしてそこでもう自分は、ね、そここそが自分がおるべきところだ、ね、彼上を 見上げたから、ね、この父アブラハムが私に譲ってくださったところこそが、ね、自分が産んで増えて地に満ちていく場所だって、ね、ようやく分かったんです。でイサクがこのベールシバに登ったその日の夜です。その日の夜、24節、主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。アメン。で主がもう反抗したんです。例 確かにあなたの判断は正しい、ね、そうだ、今こここそがあなたが、ね、安心して産んで増えて地に満ちていけるところですよ、ね、今までは、ね、出る杭打たれる場所だった、ね、打たれて打たれてきたけれども、もうこの場所ではいくらでも、ね、羽を伸ばしていい、いくらでも産んで増えて地に満ちていい、いくらでも井戸を掘っていい、ね、こういう場所、それがこの、ね、ベエルシェバというところだったんです。
一つ覚えなければならないこと、彼が下っていた時に意図が与えられても主の御名を呼んでないんです。だからどういうことかというと、下っていたところで祝福されても主を敬わない。下り道で自分が間違った判断したでしょ、間違った判断したところでうまいことがあっても主の、ね、おかげだと思ってない。自分の下っていたその判断が正しかった干ばつで私が下るという判断をしたから、だからやっぱり当たったよねということなんで、主の御名呼んでないんです。あのね、下り道でいただいたものというのは祝福ないですよ。なぜかというと主の御名がないから。だからすぐまだやられる、そしてまだやられるということだったんですけど、結局下っていた道を鞭打たれて、人という鞭を打たれて戻されてるんですよ。戻されてベエシェバの直前で、ね、やっと安心できた。でその時に気づいたのが、あ、間違えてた、私今まで無駄足だった。だからベエシェバがあるのに下る、なんで下ったの、干ばつだったでしょ、干ばつの時に下るということによって彼は無駄足を踏んだわけなんですよ。だからどうするかって言ったらね、一つの法則を得て、そして干ばつのようなものがパッとね分かったら、そしたら何をするかって言ったらね、得たもの、その約束のものは私たちがプレているだけで、神はプレてないんですよ。だからプレてない神に対してプレている私を直せばいいの。ここね、本当に重要な箇所ですよ。すっごく重要な箇所です。なんかね、いろいろとね、すっごく考えさせられた。本当に、それでこの心の面と信仰の面においてのそのケアをしっかりしておいて、あとはね、あとは本当に人物ことを見て、その時得なさいって言った人をパッと得る。でそれが本当に必要なんだなっていうことがすごく分かったこの箇所で、
仲間にしていく人って本当に大事ですね。信仰の面で合ってる人、ね、合ってない人だと、ね、この、ね、ゲラルの人たちみたいなことが起きたり、ね、します。でそれで、ね、イサクもうベエルシェバに登って、その晩に主が現れてくださった。で、イサクはね、その時どうしたかって、この25節にありますけども、イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。ここで3つのことが、ね、動詞が出てきますね。まず祭壇を築き、祭壇、ね、要するに礼拝ですね。祭壇を築いて祈りました。主の御名によって祈った。それから、ね、まあ、要するに礼拝をする場所を確たるところとして建てたんですね。新しい土地に移ったら、ね、そこにおいて礼拝をする。ね、これ、アメリカの、ね、先住民のその、ね、習わしでした。新しいところに開拓したら、早速建てたのが礼拝する場所、教会でした。
あのね、アメリカのこの開墾時代、この時代のその栄光がね、いまだにその利息がついてアメリカが世界一なんだよ。彼らがアメリカという国をね、建国するっていうことで、このアメリカが欲しいっていうことより信仰の自由が欲しいということで、メイフラワーに乗って行くじゃないですか。そしてたどり着いたその地において、彼らが一番最初にやったのが、教会を建てたんですよ。この法則全く一致だ。教会を建てて、でその教会の中がね、強制となり学校となり病院となりね、そして商品の売り買いをするところになり、そしてこのアメリカというのが町を作りね、そして都市を作り、そして国になっていくんですよ。彼らがそうやって一番最初のこの国作りをした、そのね、利子が今までついていて、彼らめちゃくちゃに見えるんでしょ。なのにいつでも世界一だ。悔しいけどね、なんかめちゃくちゃやってんなってアメリカ人って見えるじゃん。だけどちょっと本気出すとね、いつも世界一なんですよ。主はね、本当にご自分の法則にね、乗っ取って生きた人、団体、そしてこの民族をね、絶対祝福する方なんですよ。アメリカというのは、ですね、今世紀においてね、本当に主の御名を崇める人として建てられた国でしょ。だから主ご自身が、昔はイスラエルを通して主が生きておられるということを証ししましたよ。イスラエルというこの小さな国をね、用いてね、巨大国のここもろくもね、けじらして、そしてイスラエルの神である主を表したよ、昔でしょ、歴史の中で。ということなんだけど、それが人の記憶から薄れて昔々あるところにみたいになってしまった。そしたらね、今度はね、人が絶対に言い訳できないようにアメリカを祝福したんですよ。これが主の祝福の法則なのね。そして今トランプ大統領がやってるのが何かって言ったらね、彼テコボコだけど、今彼がやりたいことは、昔のね、主を恐れ敬い祝福されたアメリカに戻りたい。これが今トランプ大統領がやってることなんですよ。副大統領のそのフェンスっていう方は、あることってすごい有名なんですね。どういうことかって、自分のライバルと選挙戦で戦うときに悪口を言わない。ということで有名なんですよ。そして彼はそれで有名になって、彼は勝った人なんですよ。選挙戦になるとお互いのことをね、悪口言うじゃん。あいつはこうだよ、こうだよ、こうだよって。ね、なのに彼はそれを言わない。ということで有名になった人、すっごい信仰心がある方なんですよ。で、今回、もう本当に韓国のオリンピックに行ってやってくれましたね。あの方だけが。どういうことかって言ったら、表だったみんなが集まってこのパーティーがあった。最初のパーティーですよ。そこに、いろんな国々の人たちがこう囲むじゃないですか。そしたらわざわざ韓国のムン・ジェインっていうこの大統領が、北朝鮮から来たその代表者とフェンスをこう向かい川合わせにしたんです。そしてドイツの方が行って、IOC の人が行って、ムン大統領夫妻が行ってとか、なんとかが行ってっていうことを立ったんだけど、こういう向かい側だったのね。そしたらね、彼は他の人とは全部握手したんですよ。北朝鮮の人だけは握手しなかったんですよ。どういうことが分かりますか？彼自身の信仰で彼とは握手できないんですよ。なぜかというと、人の涙と 血と肉を食って成り立っている政権でしょ。その政権を成り立たせているものでしょ。だから彼のこの信仰のプライドがその悪玉と握手できない。すごい人ですよ。モルデガイみたいな人。主が報いてくださいますように。すごい人です。聖なるプライド、これを貫いた時にそれを報いてくださるの主です。貫けない下ってしまった私たちでも主は愛してくださって登らせる戻す戻す戻す、これもまた主なんですよ。皆さんも私も気づくべきなんですね。今私下りじゃないかなって、そしたら戻るべきです。それが今日ブエルシェバを通して主が覚えなさいと言っているこのブエルシェバの法則なんです。
この25節以降はですね、ベールシバを手に入れた後の、ね、ベールシバでどうしていくべきかの話ですね。まずするべきことは礼拝の確立です、ね、ベールシバに入ったしたら真っ先にあがむべきは主です。感謝を捧げるべきお方、ね、そして礼拝を捧げるべきお方、そして自分は礼拝をまず第一として、その次に天幕、その次に井戸、ね、この順番大事ですね。まず礼拝を第一に立てて、その次に、ね、天幕、要するに自分の家のことを、ね、破壊者は逆、順番逆でしたね。新しい地に来たらまず自分の家、その次に天幕、その次に礼拝場所みたいな、ね、ですからベルシェバで真っ先は礼拝を確立し、そしてその後に家を建て、そして水を得る、ね、食料を得る、仕事をする、ね、そうしていくべきところですね。このようにすると、ね、ベールシェバにはっきりと、ね、正しい形で収まった神の子はどれほど威力ある存在になるか、ね、それからこの次の節に、ね、書いてあります。26節以降です。その頃アビメルクは友人のアフザデとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。
何が平和のうちに送り出したよねと思うでしょ。平和のうちに送り出した井戸を奪って
井戸を奪って井戸を塞いだ
挙句、殺さないで、ね、生かしてあげたこと、それがまあ彼らにとって平和だったかもしれないね。でもここでね、私たちあの悪どい人のその法則なんかによって別にいいのっていうことなんだけど、本当に得るものはどういう人かって言ったら、皆さんこれ本当に必要だよ。アメリカの開拓時代ね、あのこの旗をこう刺してあって、その旗を取ってくる人にその土地の権利を与えたんですよ。でそしたらそのみんながみんなでね、その旗取りに行くわけだ、ね、その旗取りに行くときに膨大でしょ。アメリカの土地って膨大だから、もうすっごい行くんですよ、ね、この間アメリカ行った時も見たんだけどね、この畑からあの畑まですごい走る。行くとも行くとも、行けとも行けとも畑だよ。であれどうやって収穫するんだろうと心配な ぐらい畑が続いていた。それね、ほとんど日本人のものって言われた。うん、だから日本人はね、アメリカ の, あの農地たくさん、あのキャリフォルニアすごいですよ。うん、そう言ってましたよ。ほとんど日本人だよって言ってたということなんだけど、そのね、アメリカ開拓の時に土地の所有をあのさせるために、あの旗を取ってくる人がその土地の権利だということをあった時に、みんな旗取りに行くのにもう忙しくてやってるわけなんですよ。でその時にある人たちがふっと見たらね、道端で礼拝してる人たちがいるんだよ。主よ身元に近づかんつって、それでそれを見てね、みんなね、バカじゃないのつって、バカバカバカバカ、自分たちがバカだよみんなが見てるんですよ。主日になると道端で礼拝してるの。それでこの通り過ぎる人たちがみんなね、あれじゃもう一つもない、もう着いた時には何にもないよということだったのね。今の土地誰のものだっけ、収容身元にがみんな取っちゃったんですよ。なぜかわかる？あのね、走っていく時に走りすぎちゃってね、馬車のこれが車輪が故障になっちゃって使い物にならない。欲張って人も物もたくさん乗ってる、ね、そして馬が故障になる、病気になる、ね、そして馬車も大丈夫、そして人も大丈夫、馬も大丈夫、この人たちはどうなったっけ、山賊にあったよ。なぜかわかる？開墾したその土地においてね、あれこれしようと思ってお金持ってる、お金持ってるから、だからね、山賊にあった。それで彼らは結局誰に負けた？収容身元に負けたんですよ。その人たちが今のアメリカのね、表に出ないね、金持ちなんですよ。その人たちの生活は、前も私がちょっとあの紹介したことがあると思うけど、すごくね、あのひっそりとして昔も今も変わらずにね、生き方も変わらない、そしてね、服装もあんまり変わらない、ね、そこの娘たちは未だに膝下の洋服を着ているということなんですよ。どういうことかっつったら、土地は主のものなんですよ。御心にかなった人に主が与える。安心して産んで増えて地に満ちていくことができますように。御心にかなった人にブエシェバを与えてね、金を与えたら皆さん使ってなくなるの。土地を与えたらね、取って食べても、取って食べても土地が私に報いてくださるの。だから主が言ったのがね、絶対に変わらない祝福、減らない祝福の意味として、柔和なものは地を受け継ぐって言ったんですよ。柔和なもの、シャロムなものなんですよ。シャロムなものは地を受け継ぐんですよ。だから皆さん、今言いたいことは一つなの。急いで車輪が壊れないように、馬を走りすぎてね、馬が走れなくなっちゃうっていうことがないように、本当にイエス様に会ってね、収容身元にして、それをまずして、そしてやるべきことをちゃんとやる。これが主にあってね、私たちがブエルシェバを得るその法則なんですよ。世の中のいろんなことは私たちに少しね、少しばかりあの有意義なことがあるかもしれない。 でもその法則まるっきり私たちが従った時というのは私たちは曲げますよ。世の中の法則は悪いことをねセットにしながらこう段取りつけていってそして成功するようになってるんですよ。主の法則はクリーンなんですよ、ね、清い方が清い方が与えてくださるこの祝福に預かるためには私たち自身も清いものとなって清い法則でそれに従っていくことそれしかありません。これが今日このブエルシェバを通して主が私たちに教えてくださっていることなんです。
この、ね、ペリシテの王さえも、ね、イサクがベールシバに収まった時恐れました、ね、神の子が本来あるべき道に歩むと、ね、祝福されていくんです。そしてそれと同時に敵の心に恐れが生じて、ね、皆さんに立ち向かえなくなるですね。でそれで、ね、このペリシテの王アビメレクは、ね、イサクと、まあ、契約を結んだ。でそれで、ね、その、ちょうど翌朝32節読みますと、ちょうどその日イサクのしもべたちが帰ってきて彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。アーメン。で、シブアこれ誓いという意味です。アビメレク世の、ね、強者が、ね、もうかつてイサクを、ね、もう鼻にかけてバカにして転がして、ね、利用していたんですけど しかしイサクは、ね、転がされても利用されてもなお強くなって、ね、ですから皆さんがベールシェバを手に入れる、ね、そこに戻るならばこのように強くなる。そして、ね、このイサクもまた、ね、この井戸をシブア、ね、ベールシェバと呼びました。ですからベールシバ本当に水が豊かな豊富なところなんですね。信仰の父アブラハムが開墾したところです。私たちも、ね、信仰の父アブラハムが開墾した信仰という泉、ね、これを元手にして、ね、これを元にあらゆる力の源として、ね、そこから飲んでいくべきです。そして、ね、上の道上り線に上り続け行くならば必ずこのような祝福が待っているけれども、ね、ひとたび目に見える、ね、下り線に乗るならばよからぬことしか起こらないんですね。下り線に乗るならば、ね、もう卑屈にならなくてはいけない、ね、いろいろ転がされたり利用されたりしたうえく、ね、出ていけって言われたり、ね、そういうことはありますけれども皆さんぜひこのベールシバーに乗り続けていてください。本来あるべきところ信仰の父アブラハムが歩んだ道、そして、ね、上にはイエス・キリストが神の右に座しておられるこのキリストを目指し上の、ね、上り線に乗り続けてますます人生の祝福の上を歩んでいく皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人今いただきました御言葉をもとにそれぞれ主の御前に出て祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ブエルシェバ安心して産んで増えて地に満ちるとこ、主よ、あなたが私たちにもうすでに与えていってくださっていることを感謝いたします。主よ、ブエルシェバを離れた生き方を私たちが畳むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。今日あなたがこの御言葉を通してもうすでに得ているそのブエルシェバ、それから離れるなということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に敵に追われてやっと主よたどり着いてみたら主ご自身が戻してくださった場所であったということは気づき、イサクは主よすぐあなたに祭壇を本当に祭壇を捧げることを気づくこと、それを気づきました。そして彼自身はようやく得た地をあっさりと地を後にして、 あなたの御前において主よ、あなたが与えてくださった信仰の先祖、このアブラハムに与えられたこのベエルシェバ、歴として主よ買い取ってくださったところ、あなたが本当に言い続け、その権利を与え続けてくださったその場所に戻り、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してくださったことを感謝いたします。ブエルシェバにおいて彼がまずしたのは主の皆を呼ぶこと、そして壇を築くことでした。主よ私たちにも主の皆を呼ぶ、そして呼ばなかった時を主よあなたの御前において主よ思い出して悔いることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。ブエルシェバ、ブエルシェバにおいて産んで増えて地に満ちていくことができますように、主よ私たちがあなたに礼拝をまず回復し、そしてイエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主よ私たち一人一人がまだそのブエルシェバにおける、その礼拝する場所における幕屋を主よ設けて、そしてあなたに会ってまだ忠実なしもべたちを得て、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してください。ようやくようやくさまよい下り、そして戻ったのは元の場所ブエルシェバでした。主よあなたが私たちを元の場所ブエルシェバに戻そう戻そうとしていることを感謝いたします。私たち一人一人が本当に戻されて、このイサクの幸いに預かることができますように、主よあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日御言葉を通してあなたがそのイサクのその幸いへと預かることができる、その祝福を与えてくださったことを感謝して、私たちにブエルシェバを与えてくださった主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
神よ、私をお守りください。私はあなたに身を裂きます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の願いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼の中にあります。他の神へ走った者の痛みや麻痺はありましょう。私は彼らの注ぐ血の先を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた、まことに私への素晴らしい譲りの血だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。愛する主よ、私たちに本当に素晴らしい譲りの地を備えておられることを感謝します。ベエルシェバ、私たちが手に入れるべき土地、手に入れたならばそこで確固として礼拝を捧げ、そしてあなたと共に主を週6日間働き、そして7日目にはあなたを礼拝し、あなたと共に産んで増えて地に満ち、子供たちにあなたを教えていく、そのような知恵と主を今年我らともども入らせてください。すでに入った一人一人に主をあなたを第一とする上の歩みを続けさせてください。ベルシバ、一度入ったとしても手放してしまったのはそれは下を見たからでした。主を私たちは決して下を見るものではなく、いつでもキリストイエスを見続けて、そしてその道を右にも左もそれることなく祝福の王道を歩んでいく私たち一生でありますように、そうして主を祝福を逃すことなく ますます運命を増えよ、地に道をしていく私たちでありますようにどうか助けてください。あなたが今日もこのベエルシュバを見させてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。 アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。